ここからは片倉義美さん台湾エクスプレスをお送りしていきます。台湾在住の片倉義美さんにご出演していただきまして、片倉さんの取材されたね台湾情報、こちらをね番組の中で、ご紹介していただいております。さあそれでは今週もこの時間台湾の片倉義美さんとつながっておりますので、つなげしましょう。台湾在住の片倉義美さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあそれでは片倉さんをお迎えしまして今日の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん今日はどのようなテーマでしょうか。
はい、台湾にもですね、はい、実は鉄道ファンっていうのがいるんですよ。日本はね鉄道ファンたくさんいると思うんですけど、実は台湾もかなり多い印象でね、私よく言うんですけど、対人口比で考えたらなんか日本よりも台湾の方が鉄道ファンって多いんじゃないかなと思うぐらい多いんです。で、まあそういうちょっと話を今日はしたいんですけれども、実はですね、私は先週の、土日でですね、あるちょっと企画をやったんですね。これ何かっていうと、台湾に限らないんですけど、こう鉄道について、特に世界の鉄道についてとても詳しい神谷武さんって方がいらっしゃるんですけど、の企画でですね、日本鉄道趣味者の交流会をやろうと、そういうのをちょっとね考えたんですね。今お話したように台湾にも鉄道ファンたくさんいますし、日本にもたくさん鉄道ファンがいると。で、日本の鉄道ファンの中でも台湾の鉄道って、ね、非常に魅力的で、多くの人が行くんですよね、鉄道旅行。で、台湾からも日本をこう旅行する人多いんですけど、その時に鉄道がテーマだったり、まあ、鉄道ファンになっても、鉄道という要素が旅の中に重要な位置をね、占めたりすることは普通に見られるんですよ。で、こういったところにこの神谷さんはですね、ちょっと目をつけて、お互いにこう、ね、日本の鉄道ファンと台湾の鉄道ファンが交流できるような場を作れないかっていうことで、日本で鉄道をね、好きな方々を集めて、台湾にやってきて、あるスペシャルな企画を、ちょっと台湾に行ったんですね。それは何かっていうとですね、まあ、二つあるんだけど、一つはもう引退した古い蒸気機関車。これにですね、これを動かして、ね、煙を焚いて、現役当時の様子を復元するっていう企画だったんですね。で、これね、日本の C55 っていう、まあ、急行列車でよく使われていた蒸気機関車で、北海道にも走ってたんですけど、この C55 っていうこの機関車が、まあ、台湾に日本当時は持ち込まれて、まあ、ただ、これ、引退してるわけですよね。もうね。だからまあ、実際にこの蒸気機関車として走るわけじゃないんですけど、展示、というか生体保存って形でね、こう置かれていたものを動かして、そこに煙を焚いてですね、現役さながらのこの雰囲気を出して、それを日本統治時代の信号所が残ってるんですよ。で、その信号所の建物と、その蒸気機関車をみんなで撮影するんですけど、ただ置いて、ただ煙を出すだけでは、まあ、ちょっと、まあ、これだったらまあね、十分すごい面白いんですけど、ちょっとプラスアルファがついていて、ライティングをしてですね、照明機材を使って、夜間の光を当てて撮るっていう、そういうこだわりをね、楽しんだんですよ。で、まあ、我々日本の鉄道ファンも、で、台湾の鉄道ファンもですね、熱心にこうカメラを見ててね、撮影をしたわけなんですけども、私、でそれを見ていてですね、本当に、なんか趣味っていうのは、なんか本当こんな簡単に言葉の壁とか国境を越えてしまうんだなっていうふうに思いました。で、撮った写真をこう見せ合ったりですね、地獄を撮ったとかね、私はこういうふうに撮ってみたみたいなことを話したりですね、非常にこのいい雰囲気で、1日目こう高押しでやったんですよね。これをちょっとやったんですよ。で、2日目はですね、翌日は、今度台湾中部の松下っていう町に行きました。で、この松下っていう町はですね、今現役の線形車庫。昔の日本の鉄道の車庫って扇形でしたよね。扇形の車庫、線形車庫って言うんですけど、これがね、現役で残ってるんですよ。 で、今台湾は国家が指定する文化財として扱ってるんですね。
へ
え。だから現役の鉄道車庫でありながら、まあ文化遺産であると。で、そういうところなんですよ。で、ここでね、ちょっと引っかかるのがですね、現役ですよね。
はい。
安全管理っていうのは、まあ、絶対必要なわけですよ。
ええ。
まあ、そういう理由で、この松下っていう町の線形車庫は、夜間の見学っていうのはできないんですね。
はい。
今までやったことがないんですよ。
ええ。
まあ、安全管理を、まあ、理由にね。
ええ。
で、ここをですね、この神谷さんが交渉してですね。
はい。
なんとか夜にやりたいと。まあ夜にやらないとライティングできませんから。
ええ。
で、夜の風景ってすごいかっこいいんですよ。
はい。
鉄道の車庫って。これ鉄道知らない方はね、何言ってるのって思われるかもしれないですけど、でもこのね、武骨なこの構造体としての蒸気機関車が、この、夜にね、光を浴びて、佇んでいる姿っていうのはもうね、多分どんな方でも感動するような絵なんですよね。
はい。
どうしても夜にやりたい。どうしてもライティングしたいっていうことで、神谷武さんが交渉してですね、折衝してですね、
ええ、
なんとか実現したんですよ。
すごい。
で、これ私27年台湾にいますけど、夜にこの松下の機関学に入ったのは初めてです。
へえ、金倉さんでも。
ね、はい。で、実際これ、例えば取材申請とかしても、多分許可下りないんですよ。
は
で、やっぱりこの日台交流、ね、そういうその名目があって、あとはまあこの神谷さんのね、この情熱があって初めてこうできることなんですよね。
すごい。
ね、もう、どのぐらい興奮したかっていうとですね、私もね、なんかこう、まあ、そのね、夜空にこう浮かび上がった、こう、ライティングサイドで浮かび上がった、まあこちらはね、C12 っていう機関車で、
はい、
SLV の出現後と兄弟みたいな存在の機関車なんですけど、はい。まあ、そんなに大きくない機関車なんですけどね。こちらね、胴体保存なんですよ。
はい。
C55 は生体保存って言って、まあ、走らない状態なんですけど、この C12、まあ、こちらは動くんですよね。
ええ。
だから煙も、本物の煙を出してくれるわけですよ。
ほうほうほう。そうですね。
で、運転士、機関士が運転して自走するので、自分で走るので、
ええ、
まあ、興奮の度合いもまた高いんですけど、
はい。
私ね、この、そのね、光を浴びて、こう、煙を入ってるこの C12 見たときにですね、あまりにも感動して、ちょっとこう、呼吸するのを忘れてしまうというかね。そういう感じなんですよ。だからもう過呼吸状態になってしまってですね。そのぐらい、こう、かっこよくてですね、力強くね、なんかこう、なんか元気をもらいましたね。
すごいですね。
で、やっぱりね、私ね、本当これね、正直に思ったんですけど、ああ、なんか、鉄道が好きでよかったって思った瞬間でしたね。
ええ。
これやっぱ鉄道が好きで、かつ私台湾も好きですから、
はい、
この自分の愛する台湾で、ね、この鉄道が光り輝いて、そこでこう、日本人と台湾人の交流が芽生える、育てるっていうことはね、まあ、なんか本当に感動という言葉でも表現しきれないような何かを感じましたね。まあ、ツイッターとか、私、フェイスブックとか、インスタグラムでも写真上げてるので、
はい、
ぜひちょっとこれ見ていただきたいなと思うんですけど、
はい、
もうこのね、こういう形のね、日台交流っていうのがあるんだなって思いましたね。
いや、すごいですね。片岡さんね、鉄道ね、もう趣味とされてますけど、まあ、片岡さんね、そういう日本からまたね、こう皆さんも行ったっていうのも、そういうところもいいですよね。
そうですね。で、ね、これでまたね、台湾を好きになっていただいてね、またただに遊びに来ていただけたら本当に嬉しいですし、
はい、
まあ、本当にね、繰り返しになりますけどね、やっぱこう、趣味に国境はないなっていうことを感じましたね。
そうですね。はい。
はい、
ありがとうございます。今週の台湾エクスプレスをお送りしました。今週もお相手は台湾在住の片倉よしみさん。片倉さんにこの時間、台湾とつないで、お届けしました。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。